ルプレゼンツ
毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする毒舌ヒーラーユージと元島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の元島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ユージです。
ユージさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日も遠隔収録でお届けしてまいります。今回のテーマは一人一チャンネル時代です。今回このテーマもリスナーさんのメッセージから選ばせていただきました。ラジオネームししまるさんからのこんなメッセージです。私は SNS などで発信することが苦手です。なので SNS は完全に見る線です。ユージさんが以前、これからは一人一チャンネル時代になると言われていたので、まずはブログを始めてみましたが、書くのが億劫になり長続きしませんでした。もともと自己表現が苦手な方だと思います。もし正座前で自己表現や発信の仕方へのアドバイスなどあれば、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。ちなみに私は太陽天秤座です、というししまるさんからのメッセージいただきました。聞いてみていかがですか？
ですね、まあ、星座ごとの自己表現や発信の仕方っていうのは実はまあまあこれ難しくてですね、まあ、あの前回お話、だからエピソード53ですかね、でお話しさせていただいたように、なんかあの断捨離があの得意な星座があるんですか、どうですかって、ちょっと若干また似てくる感じで、なんか、ね、僕はなんかのアドバイザーとしては非常になんか役立たずな感じで、なんか申し訳ないですけどもあの意外とこれ難しくてですね、何座だったらしやすい、何座だったらしにくいってあるようでなかったりもするんですよ。っていうのも、なんかその発信に対する興味関心とか、それが好きかどうかっていうのは結構何座っていうところで変わるっていうよりは、これ西洋占星術用語になって申し訳ないんですけど、何ハウスっていうところで変わってくるので、だから実はその何座っていうところ影響あるにせよ 100% なんかその相関関係にあるかっていうと、なんかそこちょっと難しいんですね。
はい、そのハウスっていうちょっとわからないですけど、でもそれも星の影響でやりたいなって思う人もいれば、やりたくないなって思う人、向いてる人向いてない人もいるってことですか？
はい、はい、だから例えばですけど、なんていうんですかね、はい、まあヤギ座とかっていう星座って実はそんなに発信向いてるかったら別にそうでもないけど、でも僕ヤギ座だけど発信しまくってますし、
確かに、
はい、そうなんですよ。でそれはなんかその、はい、発信のハウスっていうのがあって、でそれにこう星がボコボコボコって入ってるから、まあそうなってるんですけど、はい、だそれさえ分かれば、でそれを分析というか分かるようにするには、はい、生年月日と生まれた時間と場所が必要なので、まあ、それが分かる方はよくありがちなほらホロスコープ無料で出していただいて、でそこでなんかハウスを見ると意外と分かるし、まあ、あと自分の話で手前見せて申し訳ないですけども、やっぱ僕とか、はい、まあ、あとほら有名なその先生術の先生って本とかもね、まあ、あるので、はい、まあ、それとか見ればもうちょっと詳しく書いてあるかななんて思いますけども、はい、まあ、だから星で見るのは意外とまあできるけど、まあ、その一般論的に言う太陽星座がなんだからこうですねってのは意外と難しいっていう、ちょっと最近僕こうなんかアドバイスが冷たいですけど、なんかそういうそういうところはあるかなっていう気はします。はい、
ちなみにユージさんの本で言うと何の本を読めばいいですか？
はい、あ、一番最新のユージの星読み語りってやつを読むとそれちゃんと出てきますし、ちゃんとしっかり解説してあるので、なんか広告みたいになってきますけど、でもなんかちゃんとそこに書いてますね。よかったらまあ手に取ってみてくださいっていう感じですかね。
そうですよ、初心者でもすごい分かりやすく書いてありますよね。
そうです、もう全然初心者で全然分かると思います。逆に言うと、まあ、自分でもあれですけど、上級者の方が読むと逆に物足りないかもしれませんが、まあ、ビギナーの方とか中級者ぐらいまでだったらすごい、なんか何らかのプラスにはなるかなと思いますね。
うん、ありがとうございます。
とんでもないです、ありがとうございます。
じゃあどうしたらどうしましょう？
いや逆に僕これね、まあまあこれ実は受ける相談なんですよ。っていうのもなんでかというと、結構僕去年のところ旅出てて、はい、でその前からもそうなんですけど、いやもうとにかくこのこれからの風の時代はやっぱりその情報発信とかすごい重要だから、まあ、とにかくなんかその情報に対するなんかアレルギーみたいなものはちょっとなくしてた方がいいよみたいなことを結構言う時があって、でそのリハビリとしてなんか1日3回なんかあげましょうとか、なんか1週間に2、3回かは、まあ、なんかちょっとこうポロッとつぶやきましょうみたいなことを僕課題として課すこともあるんですよ。
宿題出して
る、ね、そう宿題を結構出すんです、ね、僕結構スパルタなんで、はい、そしたらやっぱそれはやっぱできません、なんかやらないとやっぱり私関与できませんかとかって結構こう質問来るんですけど、いやまあそんなことはないけれどもただまあなんか苦手意識でいるとちょっともったいないよねみたいなところはどうしてもあるので、はい、なんかそういうなんかアドバイスというかですね、まあゴリゴリのスパルタではないけど、まあでもなんかやった方がいいんじゃないのみたいなことは言う時があって、だからそれの時のアドバイスみたいなものが結構これには適応できるんじゃないかなとかはまあちょっと思ってます。で、このね、誰さんでしたっけ、ししまるさんでしたっけ、はしまるさんですね、はい、ししに対するに対するアドバイスというか僕思ったのは、僕ね、はい、見る線で全然いいと思うんです。例えばブログが始めたけど億劫で長続きしないんだったら、僕はそれはもうなんか全然無理にかけるとかっていうところ全然ないので、うんうんうん、全然いいんですけど、ただなんか僕ね、その見る線なら見る線のなんか見なんかなんていうんですかね、アティテュードっていうんですかね、態度っていうか、はい、なんか姿勢っていうか、僕はそれは最近すごく思うことがあって、なんか、例えば僕今ブログとか、まあツイッターとかちょこちょこ書いてるんですけど、で、それでやっぱりいろんな、まあ、オーディエンスっていうかフォロワーさんっていうか、まあ、いろんな方コメントくださるとか、もしくはいいねだけしてくださるとか、うんうんうん、いろんな多分距離感ってあると思うんですよ。だから僕のこと見てるけど、別にいいねも押さないし、リツイートもしないし、リブログもしないし、なんならコメントも書かない、メッセージも送らないみたいな。まあでもその逆もあって、メッセージもくれるし、コメントもくれるしみたいな、すごい距離感があると思うんですけど、なんか見る線だけど、でもやっぱりなんかちょっとコメントくれるとか、つまりコメントをこう書き込むってことで、何かの誰かのアクションにこう乗っかるっていうか、参加することとかできるじゃないですか。で、例えばそれで僕も一応人間だから多少気になったりすると、あ、この方何やってる方なのかなとかってこうパチってこう見に行ったりした時に、でそこでよくありがちななんかなんていうんですかね、アイコンがなくて、いわゆるのっぺらぼうみたいな、なんかシルエットだけとかで、なんか名前もよくなくて、なんかなんていうんですかね、アットマーク以下もなんか XYG139 みたいな、なんかよくわかんない、最初からなんか社長からこうジェネレートされて出てきたんだなみたいな感じの、だから果たしてこれはなんかミルセンのアカウントなのか、それとも何かのステアカなのか、それともなんかなんかこれはなんだろう、スパムのあれなのかみたいな、なんかそういう風に捉えられちゃうと僕もったいないと思うんですね。だから見る線なのか、だから見る線でもいろんな多分そのグラデーションがあると思うんですけど、だったら見る専門でもいいけど、なんか自分からそのブログをあえて発信しなくてもいいけど、でもうちょっとその発信側に近い距離感を持つってことはできると思うんですよ。
いや、まさにそうですね、
はいはい、だから例えば本島さんの例で言うと、なんか僕は本島さんのインスタライブとかちょこちょこちょこちょこ見てますけどYouTube とかもちょこちょこ見てますけどなんかこれ言い方がね、すごくなんかちょっと失礼ですけど、インスタライブとかも多分こうすごいこう皆さんコメントバーって書き込んでくださるじゃないですか。でそれに対してお答えするとか、なんかそれに対して何かこう、あ、そんな考え方もあるんですねってお互いなんかこうちょっと学べたりとか、なんかそのコメントが嬉しかったりとか、まあ、発信があったりするじゃないですか。まあなんかそういう相互関係というかですね、はい、まあそういうやり取りがあると思うんですけど、なんかそういうのに積極的にこうなんかこう声をまあね、書き込んでみるとか、まあ、思ってること言ってみるとか、なんかそういう風な形で参加することもできるので、まあ、やってもいいし、逆に言うとなんか僕ら発信側、僕らってなんかね、大先生は目の前にこんな、なんか大変僕らって同じまとめちゃうのはあれですけど、でも例えばなんかその僕、まあ僕もブログとかやってますけど、それに対して何のコメントがなかったら、いや別にやる気がそれでなくなることはないけど、でもなんか僕らの人も一つの燃料というか励みになるじゃないですか。
いや、なります、本当になります。
そう、なので、そうやってやることによって、実は発信側のすごい力になったりもするんだよっていうことを意識をしていただけると、逆に言うと見る線、これがだから僕一番最初に言ったなんか見る側のアティチュードっていうのはそこにつながってくるんですけど、だからその見る側もだからそういうちょっともうちょっと 0.5 歩が一歩前に出てみると、なんかもうちょっとこうなんかこうなんていうんですかね、こうそういう発信側のこの気を召喚できるじゃないけど、なんかこうその一部分になれるみたいな、なんかそういう感じは僕はしていて、だからそこで完璧にこうなんかね、ベルリンの壁を作っちゃうのはちょっともったいないかなと思っていて、
はい、でコメントするのも立派な
発信ですね。はい、いや、あると思うんですよ。実際に僕も結構 YouTuber の方とか、ちょこちょこそのインスタ の、はい、発信者の見るんですけど、うん、逆になんかその発信者のとこに人、集まってる人同士で仲良くなったりもしてるんで、
見
て
る。いや、コミュニケーションしてます。
そう、してるんですよね。そう、うん、いいね。で、なんか逆になんかもはや親衛隊みたいな人がいたりとか、だからなんかそういう、そう、だから意外となんかそういうのを見るのも楽しいし、で、そこにこう入っていくのも楽しかったりもするし、なんなら自分がそうなれるかもしれないし、で、考えたら、いや、なんか自らが発信者で、なんかこうね、こう中心となるのはもしかするとこの、まあ、この島田さんとかも苦手かもしれないけれども、うんうん、でもそういうような関わり方もあるから、そこをなんかこう突っ込んでいくとすごい独特のポジションを取れるかもしれないですよね。
ありますね、そうですね、うん、まさになんかハイライトとか、はい、なんかここが好きとか、はい、あとなんかこうまとめて簡単にコメントでまとめてくださってたりとか
ありますよ、ね、
するのは十分それは発信ですよね。
発信ですよ。あとこれね言っちゃってるのかどうかわからないんですけど、
はい、
どこまで言っていいのかな。例えばちょっと僕もツイッターとかでこう、はい、いろんな方とこう絡むというか、で、まあ、うんうんうん、僕のその発信に対して、まあ、とあることをしてくださった方がいて、そしたらそれを僕がリツイートかなんかしたら、はい、ちょっととある出版の方なのかな、ちょっと、はい、目に留まって、それが
実際
企画になって、まあ、言い方が失礼ですけど、まあ、いわゆる僕の一つのツイートに対する、まあ、ツイートっていうか、まあ、コメントに対して乗っかってたコンテンツがどんどん拡散して、それが本に、まあ、雑誌っていうか多分月刊誌とかなんですけど、それに載るっていうことになったわけですよ、はい、ただの1ツイートがですよ。なのでなんかだから極端に言うと、まあ、たかがコメントかもしれないけど、されどコメントで侮る流れみたいな、なんかそういうやり方ってあると思って、はいはい、はい、風の時代の、まあ、ある意味恐ろ面白さってそういうところかなと思っていて、もちろんなんか誹謗中傷とかが変な事件につながることもありますが、でも逆にポジティブなバイブスは、そうやってどんどんポジティブなバイブスからポジティブハリケーンにもね、なんかこう進化する、そうポジティブハリケーンにも進化しうるからいい、ね、
はい、
そうなんですよ。だからそういうなんかハリケーンの私は一部なんだ、なんなら私もハリケーンを起こせるんだってなったら、逆になんか僕楽しくなると思うんですよね。
うん、いやまさにまさに、うん、いやすごい嬉しいコメントとかスクショしたりとか、その方すごいその他の発信を見たりとか
ありますよね。
その方が、うん、どんなことをキャッチしてるのかとか、
はい、
見るときありますもんね。
あります、あります。僕なんかそれで言ったら、これなんかまた僕のネタで申し訳ないんですけど、この間実は僕いきなり何の暴露だったら、僕久しぶりに多分人生いや1年に僕1回ぐらい平均するとあるんですけど、僕久しぶりに闇落ちしてまして、ちょっとなんかダーク友人になってまして、
あ、そうですか。
ちょっとだけ落ちた、落ちたって言って、はい、打つとかじゃなくてですね、なんかちょっとこう、はい、あ、やる気出ないな、どうしようかな、ボケみたいな感じなんですけど、
その時に1年に1回しかないんですか。
1年に1回ぐらいですね。です
ごい。
その時、はい、いやいや、まあその時に、なんか、はい、それこそなんかそういう、まあ、トラックバックじゃないけど、まあ、そのコメントとかくださってる方の、そのなんかブログとかを逆にこう見た時に、はい、なんだこれ、この星の関係のブログ、なんか僕のやつでも全然面白いじゃん。じゃあもう、まあなんかもう星のブログもう書かなくていいわ、僕みたいな感じの、なんか変にひねくれ友人になった時がありまして、だからもう星のブログやめようかな、みたいな、ちょっと思った時ありました。
はい、そういう時に、やっぱりコメントとかそういうのに支えられたりしたんですか？
いや僕結構オートで復帰する機能が備わってるので、だから意外と1週間ぐらいとかで、あ、なんか別になんかそうやって思わなくてもいいなみたいな、はい、普通に復帰しました。
あ、よかったです。まあでもそういう時絶対ありますからね。
そう、たまになんかね、まあ、1年に1回ぐらいですけど、なんか、あ、なんかもういいかなとか、あ、もうやめようかなとか、なんかね、なんかあるんですよ。
そうなんですね、は
い、でもそういう時に助けてくれるのも、そういう積極的なコメントくれる方たちなんで、うんうん、
いや本当に、
いや本当そうなんですよ。だから僕なんかも全然一人だったらもうペイペイで何もできませんけども、いろんな方にハイパー支えられて、もう今があるので、もう本当にもうね、感謝感激ですけども、一体何の表明だったかんですけど、本当にそう、いや本当そう、
これはね、聞いてくださってる皆さん、ね、
いや本当そうですよ。もうブログとか、なんかちょっとでもなんかしんどそうなこと書くと、もうコメント欄がいきなりなんかいいプラスの炎上しますからね。インさん頑張ってくださいみたいな。
すごい、いやもう褒められてますね。
いや本当ありがたいですよ。うん、
うん、そういう、まあ、ミルセンとされどミルセンなので、
そうですね。だからでもそういうところから逆に書くのが楽しくなったり、はい、いろんな人のところにこうコメントを書き込んでいったり、うんうんうん、なんかいろんな人たちと逆にオフ会とかでなんか会うようになったりとか、なんかそういうの、あとイベントに行くようになったりとか、そうするとなんか自信とかもついてくるかもしれないし、
う
ん、
まあ、そうですね。
そう、なんかやこう、こうバーチャルの世界というかですね、SNS の世界でもいいから、なんかこうつながってみることをなんかやってみると、なんか苦手というのは実はまやかしで、実は本当はめっちゃ好きだったみたいなことがね、なるかもしれませんし。
いやー、間違いないです。
はいはい、
ぜひ獅子丸さんも、うん、まあ、ブログっていう形は今はもしかしたらタイミングじゃなかったのかもしれないですけれども、
はい、
まず見るところから、
うんうん、
そのアカウントを整えたり、まずコメントしてみたりとか、
はい、
リポストしてみたりとか、なんかリツイートしてみたりって、うん、なんかいろんな、なんか見方の発信もあるので、
はい、
ぜひ何かできそうなことからやってみていただければ嬉しいです。
はい、でね、僕いきなりまた例のぶっ込みタイムなんですけど、
はい、お待ちしておりました。
そう、はい、僕の方はね、今自分でいやこんなことがあったちょっとなんかダークユーズだったんですよってことを暴露しちゃいましたけど、本島、はい、うんうん、さんご自身はね、なんか例えば、はい、あ、なんかもうインスタライブとか YouTube したくないなとか、あ、なんかちょっとなんかもうブログめんどくさいなとか、なんかそうちょっとなんかめんどくさくなることとかってあります？
え、めっちゃよくあります。
めっちゃよくあるんですね。
1年
で全く感じさせないですけどね
そう、リモート機能というか、なんかそうやってミュートしてるんで、
今ミュートしてる
だそういうのも発信しないみたいな。
なるほど。
そういうのすら発信しないんですけどいや超よくあります。1年に1回ってすごいな、1年に1回1週間ってすごいって思いました。
え、そうですかね。
はい、なので私はすごいエネルギー切れがちなので、
エネルギー切れがち、
本当になんかこうちょっと浮いては沈むみたいな全然あります。なんかそういう自分の、
はい、え、なんかじゃあそういう時の対策っていうか、何かこう浮き上がってくる方法とか、具体的に何をやってるとかって、まあもちろん言える範囲でいいんですけど、なんかあります？
あ、でもちゃんと沈んだら浮き上がるじゃないですか。
おっしゃる通りです
なんか有事さん方式じゃないですけど、なんかそういうできたこと確認したりとか、なんか無理にやらないってことですね。
うーん、
気分じゃない時は無理にしない
いや、もう名回答だと思います、ね、気分じゃない時はやらない、なんだっけ、ハメハメハ大王方式みたいな感じですね
そうですそうです、
大王を召喚するんですね。
そう、召喚して、はい、もう乗った時にしかしないんで、私はこう更新率が低いんですけど
いやいやいや、でもほら密度がやばいじゃないですか、密度が
って言ってもらえるとすごくありがたいです。ありがとうございます。なので、まあ、そのペースとかやっぱ頻度とか、なんかそういうのも本当に人それぞれだと思うんですよね。
そうですよね。
うん、なのでなんかちょっと、でもそれはやってみないと、その自分のペースとか、うんうん、調子とか自分の心地いいやり方ってわからないので、まあ、ぜひできるところから一歩やってみるのが、きっと千々丸さんにぴったりな発信方法が見つかるんじゃないかなと思います。
確かに、まあ、はい、その頻度とか、あとはやり方とか、あとはどういう感じでコメントを入れていくかとか、
うん、
なんか多分自分にフィットしたのって結局だから、その SNS って結構人との絡みがあったりするものなので、
うんうん、
だから自分主体で考えすぎると逆に疲れちゃったりして、だから逆になんか流れに乗せる感じで、なんかサラサラっと、あ、なんかお返事したいなとか、なんか書き込みたいなって時にちょろちょろっとやってみると、なんか叱るべきところに勝手に流れ着くのかなみたいな、だからなんか自力半分他力半分みたいな、なんかそんなんとかも結構バランス的には面白かったりするのかなと思ったりしました。っていうのもほら、しじまるさん太陽天秤座って書かれてるので、
あ、だ
から
本当ですね。
そう、天秤座ってなんか極端に言うと、なんかミーっていう星座というよりはユーっていう星座というか、正確に言うとなんかウィーっていう星座なので、なんかミーだなユーだな、
ね、
ユーだな、なんかそうですね、世話しないですけどまあなんかミー、はい、そうやって考えたら、なんか両方の、はい、ユーとミーが両方の天秤のお皿に乗っかってるイメージだから、
うーん、はい、だからいいバランス
ですね。はい、そうだから今回はミーで書くけど、なんかじゃあ次なんか発信っていうか、なんかアクションするときは、まあ、誰かのものに対してなんかこう書き込むみたいな感じと か、 なんかそういう使い分けとかもね、なんかあったらなんかいいかなと思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、なんか発信先もいろいろあると思うので、まあ、いろんなところにちょい出ししながらやっていくと、なんかたどり着くところにたどり着きそうな感じですね。
そうですよね、うん、天秤座ってでも結構ちょこちょこなんかいろんなメディアでちょい出しが良かったような気もしますね。はい、
ちょい出し OK ということで、
はい、もうちょい丸みたいになっていただいて
もう、ね、ペンネームがラジオネームが
もう毎回変わっていくっていう
ユージングされていきます。
そうですね
ありがとうございます。
はい、
はい、では引き続きユージさんや私、音島に聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想、ぜひぜひお待ちしております。受付メールアドレスは podcast@l.co.jp podcast@elle.co.jp です。それから L サイト内でも受付を行っております。 L ポッドキャストで検索して番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム忘れずにお願いいたします。メッセージ採用された方にはプレゼントもございます。完全ワイヤレスイヤフォン、ジャブラエリート 75T をはじめとする最新イヤホンヘッドホンからお一つをプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージお待ちしております。ゆうじの星読み運気予報。はい、ではここで恒例のゆうじさんの星読み運気予報です。 今回配信されるのが7月3日、もう7月ですね。7月4日から1週間の星読み運気予報をお願いいたします。
はい、7月4日から1週間の運気なんですけども、はい、テーマがですね、はい、ありまして、はい、テーマが、はい、なんかプレイスハンティングみたいな感じですね。
プレイスハンティング、
はい、まあ略してプレハンみたいな感じなんですけど略してまんまです
けど、そのところは
あのとにかく自分の居場所を見つけるとか、あと自分の、まあ、当然あのこれ前回の週のエネルギーを、まあ、前回の週は多分お伝えしていると思うんですけども、はい、下半期はとにかく自分もう自分にフォーカスだよみたいなことを言ってると思うんですけど、はい、ってこと
がフォーカスマイセルフですね。
自分ってやっぱりそう、やっぱ休まる場所も必要だし、あとは仕事場のなんていうんですかね、クオリティというか、まあ、なんかこう、はい、まあ、居心地よさとか、
うんうん、
まあ、自分でやってる方だったらもちろんその、ね、自分のサロンとかアトリエとかあると思うんですけど、まあ、あとは引っ越しする方とかもそうです、はい、じゃあ次どこに引っ越そうかなとか、もしくはインテリアどうしようかなとか、うん、まあ、なんかそういう心地よさ、居場所の心地よさみたいなものをとにかく徹底的に高めるとか、まあ、向上させる、あとはそうですね、ちょっと変えていくとか、はい、まあ、なんか逆に言うとあの家の中で心地いい場所をちゃんと見つけるとか、そういうエリアとかを作り込むとかってことをしてもいいのかなと思います。
物理的半径5メートルを、
そうですね、おっしゃる通りですね。例えば、まあ、あの植栽とかこう買って置いてみるとか、まあ、なんか育て始めるとか、まあ、あのちょっとこうなんだろうな、目に優しいライトに変えるとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、なんかこう心地がいいものっていうものをとにかく徹底していくと、なんか非常に良さそうな週だなと思います、
はい、じゃあそこに、うん、あの投資するというかお金を使うのは OK、
もうギャン使いしてください
ギャン使い号が出ました、
はいはい、もうギャン使いします僕も、
はい、じゃあギャン使いしていこうと思います心地いい1週間になりそうですね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも明日から1週間ぜひ参考にしてみてください。エルプレゼンツ毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方、また次回金曜日の配信でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は元島沙織と
ユージでした。
ゆうさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方